笑うのあれね。
どうも。
どうも。
こんにちは。
じゃあ
久しぶりのジャンベリングしゃべりングでございます。
ですね。
はい。何ヶ月ぶりかっていうのはちょっと数えたくないんで数えません。
うん、それはね、オブラートに包んでね、はい、飲みちゃおうね。
はい、で数えません。はい、
なんかサボってたのか。
ちょっとだけ、心の充電期間を貸していただいて。
いろいろあったからね。
はい、
ね、
ちょっといろいろあって。
ものはいいよ。
はい。そんなわけで、劇団員大塚大作と、新たに、多分週替わりで MC がどんどん変わっていく方向になる可能性が高いです。
はい、今日の、アシスタントは塚本です。よろしくお願いします。
お願いします。はい。そしてもう一人、ちょっと今日は素敵なゲストが、はい、来ていただいて、東京の大泉洋と呼ばれている。どうぞ。
あ、ただいまご紹介に預かりました、東京の大泉洋。へえ、そうなんだ。竹内俊樹でございます。よろしくお願いします。
はい、どうも。ね、お名前聞いて、まあ、ピンときた方は、いるかと思うんですけれども、
はい、
前回、カッパの水際の時にですね、1、はい、1年ぐらい前の声ですかね、川チームの方で、はい、僕と同じ役の吉野堀富美男をやっていただいた、
はい、そうですね。はい、
で今回、縁あって、おとぎやわに、出ていただくことになりまして。
はい。ありがとうございます。
稽古場でもどっかんどっかん笑いをこう、ね、提供していただいて ね
笑いイコール竹内やわりみたいな。
そういうところですからね。
すごいですね。ハードル上がりますね。どういうことかな、これ。
まあ、こうやってこう、新人というか、こう、新しく接触してきた人を潰していくっていう。
潰すんか。もうちょっとフレンドリーに行こうよ、フレンドリーに、ね。
もしかしたらあるかもしれないっていう。
ね、表向きはフレンドリーに行こうよ。
あ、なるほどね。やっぱりそういうところ。
いや、みんな優しいよ。そうそう、ね、みんな優しいよ。
でも、ね、うん、心がこもったセリフが欲しいです。
困ってる困ってる。
難しいな。
でこうなんか、はい、一応稽古も多少ね、はい、始まりましてね。
もうね、本当にもう時の稽古ってドキドキするよね、うん、なんか。
なんこう公演がまあ大体全部終わってみて、うんうん、いつも思うことなんですけど。
はい。
本公演よりも、なぜかギャラリー公演の方が疲れるんですよ。
疲れるね。
そうなの？
なんかそう、ココちゃんもそうでしょ？
うん、なんか、違うんだよ。なんかね、こう、劇団員だけでやるじゃない、作り上げるから、はいはい、まあね、なんかもう本当に、やっぱね、こう、なんかなんかいろんな意見とか出し合うじゃない。まあまあ、はいはいはい、それに遠慮がないからね。
まあ確かに。
そう、遠慮がないから、すごいね、バンバン、バンバンだ、ね、なんかこう、とっくみやめないけど、なんかこうね。
とっくみややったら大変だよ。
大変だね、なんかね。
ひどく大変だと思うよ。
あとね、結構ね、おとぎって頭使うじゃない。
はいはい、はい。
だからだと思うのね。
あ、話の内容的に、ね、そう。まあ確かに。それは多分あると思う、
ね。だからきっとね、みんな精神使ってね、きっとぐったりなんだよ。
で、まあ自分たちで全部だからやんなきゃいけないっていうのもあるし。それにしても、なんかこの疲労感は何だろうって毎回思いながら。ね、ただもちろんその疲労感が、うん、あるだけに、うん、達成感も、
あ、ね、
本公演よりもなんか、
うん、ブワッて、
ね、なんかそうなんあるんですよ。はい、
まあね、みんなね、こう、ね、千秋楽が終わった時はもうみんなね、ジョーみたいに真っ白なんだけどね。
うん、かなり真っ白。
ね、
うん、そう、だからそれをこう、どれだけこう、竹町に感じていただけるかっていう。
ね。
なんだろう、本番に向けてこう、テンション上がるような話題。
あ、そう、上がる上がる上がる上がる。
え？
上がるよ。
疲れるとかってなんか。
テンション上がるとすれば、多分小屋入った時に、裏側の飲食店の匂いがすごいいい匂いがしてくるっていう。
あ、そうですね。覗きたくなるよね。
うん、
だからあれね、ドアあるの知ってる？ドアがあるの。
そう、ドアがある。多分お客さんに全然、絶対伝わらないネタだと思う。
そうだね。
ただ明らか、まあ、7時半からの公開、まあ、開演じゃないですか。
そうですね。
なんかお腹が、だいたいまあ、皆さん空いてくる頃に、
ご
飯の匂いが、なんか匂ってくるっていう戦いですね。
たまにね、たまにね、こう、よーく耳を澄ませると、チュー
まあ、フライパン振ってる音とか、
あれみたいな、コンコンとか、うんみたいな、ね、
ある意味、そういうものとも戦っていかなきゃいけない公演では
あ
る
んです
けど、尿意と食欲というか、
うん、なんかね、そういう
食べ物との戦いが今回待ってると思うので、
そうそう、お客さんで見たときに、尿意とは戦ってるんだろうなってことは思いましたよ。
そうです、そうです、ね。だから今回はまあ初めて参加することになって、まあ、明らか、こう逆転の位置に立ちになるわけですからね。ね、明らか見てて分かる通り、お客様、窓なりにいますから
ね。ちょこんってね。いかにね、こう、気配を殺すか。うん、
それがね、みんな言うけど、わからないのよね。別に座ってればいいんじゃないのなんて、こう、見てる側からするとね。
なるほど、なるほど。
思うわけですよ。
確かに、俺も多分お客さんだったら、そう、多分そう思ってると思います。
そうそうそうそう。
ただ、実際こう、これから演じなきゃ、役を演じなきゃいけないっていう時に、明らかこう、演じる姿を見せなきゃいけない人たちがこう、隣にいる気配。
はいはいはいはいはいはい。
その気配を感じると、むしろ消したくなるみたいな。
そうそう、
消さなきゃいけないという
か。ああ、みたいな。なんかね、もう見ないでくださいって言いたくなるような、こう、ね、かなんか、いてたちびっていうか、だったり、たたずまいっていうか、なんかね、
座ってるのが芝居の一環なのであれば、全然こう、凛として座ってることはできると思うんですけど、明らか自分が出てない出番の中でこう、うん、
そうですね。そう
むしろ緊張感というか、
で、なんか、多分、私の中でね、こう、この人たちはいつどう動くんだろうみたいなね。
そういう期待も多少ちょっと。
ね、で、ちょっとピクっても動こうものなら、なんか、見ちゃうじゃない。見えちゃうから、お客さん的には、私だったら絶対見ちゃうと思うから、
ね、
なんかこう、なんか、こっち舞台の方に集中してもらいたいなっていうのもあって、気配を殺してる。
そうだ、あまり、ね、隣にいる人がちょっとなんかあると、視線がずれちゃうからね。ね、やっぱり、うん。
やっぱりね、ほら、おとぎやわって、ほら、謎解きが多いじゃない？だから、一個一個、なんか、聞き漏らさずに、こう、自分で吸収していかないと、あれ聞き逃したってなると、ね、もうね、大変なことになっちゃうから、あれ、それ今なん、あ、言った？みたいな。そういうの言った？みたいな。ヒント言ってた？みたいなことになっちゃうから、そう。だからね、
気配を消すっていうのは、まあ、ある意味多少ちょっと必要なものではなく、ね、
作品作りに。
なんだろう、普通の役作り以上に
不安だけど。でもね、多分座ったら、
ね、
座ったら絶対自然にできちゃう。
確かに。
あ、そうなんだ。
いや、そういう、なんか、やっぱり謎解きが、こう、出てくるおとぎやわなんですけれど、今回、こう、DM 自体は、こう、多分、竹町も一度二度は見て、
うん、そうですね。僕が見た前々回のおとぎやわの。
あると思うんですけど、毎回おとぎやわって、DM にもちょっとした、
ヒント的なね。
ヒントというか、謎というか、も隠されておりまして、で今回のこの、まあ、おとぎやわの、続々おとぎやわの絵なんですけど、
これ、私にも最初、なんだろう、まあ、まあね、こう、なんとなく、今までのやつって、前回も前々回も、なんか、なんとなくわかるじゃない、ま
あ、絵的にわかりやすい絵では分かったですからね。
あの、こうね、こう見た瞬間に、これ何って思って。
うん、確かに。これね、まあ、思う人が多いでしょうね、きっと。
全くもってわかんない、ね。まあ、私が、そこまで、あまり、なんかね、民族学とか、そういうのね、詳しくないからかもしれないけど。
残念ながら、浅野さん以外誰も詳しくないと思うから、
ね。いや、だよね。
役で詳しいだけなんで。
あ、そっかそっか。
僕らの場合は。
よかったよかった。私ちょっとよかった。はい、私、ね、博学かと思った、自分が。
だからこう、竹内はこう、今回のこれを見て、最初何だと思いました？
あのね、僕がというよりはね、
はいはい、
こうい うやっぱり来てもらう人にこう配ったり
とか。はいはいはい。はいはい、
そうすると必ず何これ
って
言われるから、もう説明することばっかりで、なんか自分がどうのっていう記憶があんまりない。
皆さんにはどういう説明を？
もう何だと思うって言って、
あ、言って
一緒に喋らせて、それを楽しむみたいな。
大人だ、大人だ。
そうそうそう。で、ひとしきり出たら答えを言うって
聞いたんで、はいはいはいはい、
そんなことを飲み屋でやってます。
実際こう、ね、答えがあるのかどうかもわからないところも、やっぱりこういうおとぎやわの、多少ちょっと謎の一つだと思うんですよね。浅野さんかな言ってたと思うのが、もちろん決まった謎っていうのはあるんだけど、それが答えが本当に、それが絶対的な答えなのかどうかっていう、うん、民族学の中で、なんか、うちのリンドウマルさんが言ってたセリフの中に、それが一つの結論だとか、それが一つの答え、一つの答えだっていうだけで、
まあ、人によってはそう、答えが
あったりすることも多々あったりすると思うんで。俺は、今回この絵を見て、まあ、もちろんこの影絵っぽい、これはまあ、なんとなくわかるにしても、その後ろのね、そのネズミ色っぽい感じの、これを見たときに、俺は最初迷路だと思いました。
そこみたいな、
はい、
そう。
あれ、今回迷路が書いて、違うな。書いてあるなの、ぐらいまで思って。
違う。
あ、そうだ。もう一回、脳みそがもう一回転したところで、あ、違うっていうところにちょっと結論付けて。
私なんか、この影のやつが、
はい、
ほら、 子供たちが、あの、水鉄砲で遊ぶ、なんか、あれに見えてしょうがなくて。
ちょっとごめんなさい。子供たちが水鉄砲で遊ぶ、あれって
な
んです
か？なんかこう、なんか、エアガンじゃないけど。
ポンプの部分ってことですか？
なんかね、こう、違うの、なんかね、こう、ちょっと大人向けの、なんか、水鉄砲よりも、なんか、ガシャってジョイントがついてるやつ。
勢いがすごいやつ。
そう。それでビューンって遊ぶやつ。
なるほど、なるほど。おとぎやわと何の関係ない
だから何なんだろうって思って。
なるほど、なるほど。まあだから人によってやっぱりね、思いつくことも結構違うし。うん、
ちょっとね、ペンを握ったような感じにもね。
確かに、パッと見そういう風に、ただペンにしては太いな、みたいな。そ
うバランスがちょっとね、違うから。
顕微鏡にしてもちょっとなんか形おかしいし、みたいな。
これビヨーンって何これね、みたいな。
顕微鏡って絶対こんな絵にしないだろう、
ね。うん。長すぎだよね、こっちの。
だお客さんも多分、きっといろいろ気になっていただいていると思うんですけど、
はい、
多分この辺の謎解きは、まあ、本編では多分されないと思うので、影の部分は多分、まあ、あ、こういう、そういう、この影はそういうことだったんだなっていうのは、まあ、あると思うんですけど、ただそこに、焦点が当たるのかどうか、あ、ほら、台本がまだない状態なので。
言っちゃった。
あの、そういうのは多分全然言ってっていいと思うんでね。こうやって、あの、作家先生をそうやって焚き付ける理由も、はい、あると思うんで、ね。
聞いてんのかな。
いや、こう、お客さんがね、こう、作家先生に、あの、台本まだなんですかつってこう、そんなメールしねえか。
ないでしょ。あるとこ
っち嬉しい。楽しみにしてます。だからこう、こういうのを見て、なんか謎をいろいろ自分でなんか、あの膨らませていただくっていうのも一つのなんか楽しみにはなってると思うんで、うんうん、
あそっかあれかっていうね、そう何かがね、はい、であれば
一応今回もうようやくキャスティングも、
ね、決まりましたね、
先日決まりまして、
ね、まあなんかキャスティングっていうかなんかあのパートごとに分けるみたいな感じでね、
パートごとに分
ける、ほらいつもさなんか何なんかこう謎を解く人とあとなんか 3話に分かれるじゃない？
はいはいはい。
その、なんか、配役っていうかね、なんかそのパート分けみた
い
な、
はいはい、
感じがね。
そうですね。で、うん、まあ、大体の、まあ役は確かに決まってないですからね。うん、はいはい、そうか。配役というものは決まってはいない。うん、ただ、オムニバスの第1話の人、第2話の人、第3話の人。
あと、なんか、ストーリーをなのなんかね、こう、もちゃもちゃもちゃってしていく人。
一応ご存知の通り、まあ、今回はまた、再登場ぐらいですか？
どれくらい？
多分再
登場。僕が見た時はやってたね。
そうそう、それくらいだから。
再登場ぐらいですかね。再登場ぐらい。モロッコさんがね。
そう、モロッコが出ます。モロッコが出ます。
主役っていうのか、まあ、回し役というか。
ストーリーテラーで。
はい。出ていただいて。
はい。
まあ、皆さんね。今回は誰が回す役になるんだろうって直前まで結構戦々恐々と。まあ、違うんですよ。別にやりたくないとかじゃないんです。ただ、難しい言葉がいっぱい出てきて。
ねえ、本当に確かに。
うん、自分が喋れるかどうかとか、そういう不安もね、こうやっぱりあったりする感じなんですよね。ね、この間だけちょも本を読んでいただいた通り、
はい、
あんな感じでこう、つらつらと、読んだこともないような聞いたこともない言葉をこうさも知ってるかのようにこう、
ね、
吐かなきゃいけない役どころというかがやっぱりストーリー回しはおとぎやわの場合は重要になってくるので、うん
ね、もうねもうね知ってるからねそのキャラは、ね、
はい知ってるっていう前提ですからね、でしもしくは知ってるもしくは調べ上げて自分のこう知恵にしてるみたいな、
ああ大友くんね、
そういう流れですからね。それをこう、本当に息を吐くように、つらつらと言わなきゃいけないっていうプレッシャー。そういうのが、こう、やっぱり、こう、十字架として、十字架
十字架悪いか。
十字架おかしいな。まあそういうのがこう、
ショーみたいなね、
責任としてこう背負ってくるので、まあ、そういうのを楽しみながら、こう、やれるところまで、まだ境地まで、ちょっと未熟な僕はちょっと達しきれてないので。いや、それを楽しむぞっていう、そう、意気込みはありますね。ただまだ楽しめるところまでこう、まだ行ってないので、それをなかなか楽しめるぐらいまで行けたら、こう、俺は役者として成長したな、みたいな。
課題ですな。
今でも言えばいいんじゃない
？おっとっとっと。
そのポジションにつけてください。
あれだね。だ
いたいもう決まってます。
ハードル上げられたね。
まあ、多分浅野さんの中では、まだあと、あ、そうですね。次もまた、おとぎやはどんどん続いていくと思うし。
ね、はい、
まあ、一応、七福神シリーズと銘打ってるので、うんうん、確実に あと、神様を消化しなきゃいけない神様っていうのはいるので、また多分、次回、次次回に、多分きっと、出てくるんじゃないかなっていう、いつも予感を抱えながら、僕は、おとぎやわを過ごしております。
ねえ、そういうキャラだからね。
そうですね。だからこう、3話オムニバスで、今回、モロコちゃんがやるので、自分は、そんな大きな節回しはやらないだろうというポジションに来たはいいけれど、じゃあ、さて、
はい。
説明台詞とか何もないかって言ったらきっと安心はできないので、
できないね。
竹町がすごくね大きくうなずきを今しておりますから、そういう予感は常にきっと抱いていて備えているに越したことはないと思うので、
一度お客さんとして見てます
から、ね。そうですね。
明日は我が身。
覚悟はいつもしてますよ。
だから俺毎回思うのが一度客として全く情報ゼロのところでおとぎ屋を見てみたいっていう夢が。ちょっとあるんですよ、
ね、それはね、あるね。なんか、おとぎやわって、記録に残ってないから。
あ、残してない？
残し方がちょっと今のところ模索中で。
あ、なんともったいない。
客席の状況的にちょっとやっぱりカメラを立てるというか置く場所がちょっとなくてですね。
ちょっとね、
残してはいないんですけど、ただその、映像を見たら、でもそれは情報を自分が知ってるからあまりないので、全く情報ゼロの状態で、最初からこう謎解きを楽しんでみたい。ミステリー好きなので、自分が。ね、だからお客さんそういう意味ではすごい毎回この重厚な謎解きを楽しめて嬉しい、なんか羨ましいなっていうのは、毎度毎度あるんですよね。
よね
個人的には。
お客さん的にはもう本当に真っさらの状態からポンっていきなりこう、何が始まるんだろう、何が始まるんだろう、ね、これはどうなんだろう、あれなんだろう、あれは何っていうふうな
感じ
で、ブワーって広がっていくからね。あ、確かにね。
そういうのをちょっと最初からゼロの状態で楽しみたいなっていうのは、おとぎやわにはすごくあるんですよね。なんとなくいつも毎度毎度。
でも無理だよね。
そうか、そうか、ちょっとそれは、ちょっとまあ、叶わぬ夢的な。
楽しいよ
ああ、なんかすごい、すごいにこやかに。
隣にいた。全くゼロから楽しんだ人がいた。
でもね、竹ちゃんもこれ、あれだよ、もう楽しみなくな
る。あれどういうこと？
逆に今度は楽しみを提供するというね。そういう、この、なんか、自分がやってやるぜみたいな。
単純に近い距離感で芝居をするっていうのは楽しみではあります。
なかなかやっぱりないですから、なんかお客さんも多分こうよっぽどなんか本当に小さい劇場で本当になんかっていうんだったら、そういうところが好きな人は多分経験あると思うんですけど、よっぽど普段そういう、なんかお芝居好きっていう方じゃなければ、あの距離感で芝居を見るってなかなか多分ないと思うんですよね。
見上げる、そうそうそう見上げるっていう。
うち地元にはあのぐらいの大きさの、その、昔から、すごい昔からある、由緒ある劇場がありまして、その、本当に50人ぐらいしか、多分入れないぐらいの小さいところがあって、そこは本当にあのぐらいの距離感で、やってたりとかするところがあるんですけど、そこよりもさらに近いですからね。あそこの、ラドさんの、その、あの距離感っていうのは。
あれだからね、ギャラリーだからね。
場所はその、もちろんあるにしてもね、その、なんだろう、もう、お客さんとの、お客さんが役者を見てる時の熱量ってきっとすごい半端ないと思うんですよね。なんか、ほとばしる何かみたいな。それは目に見えるものだったり、見えないものだったり。
見えるものだとちょっと汚いよ
ね。なんかね。
だからこっちやってる役者としても、こう、はめっこ、当たってる照明にこう映る自分
キラキラキラキラキラキラ
キラキラキ
ラそれが見えた瞬間にあ、しまったって
ごめんなさい
でもそれはもうなんか頑張ってるっていう自分の中のこう飛び出るパッションがそうさせているのでそれを楽しみにしていただければ
ですね
仕方ないそれはもうそれも一つの作品の中の一部ということで、
ねまあ、どうか多めに見てください
言ってる竹っちょもそうなる可能性はね
ないです
だってこの間読みの時本にほとばしる
ああ聞こえない
ほとばしる何かがみたいな
ねえ、ただもう、そうやって、稽古も始まって三部作として、配役も、配役というか、口負けも決まりましてね。
はい。
一応、予約も、今、絶賛まだ受付中なんですけど、
はい。
残席情報としては、ホームページに今、なんとなく載せてはいるんですけど、
はい。
13日と14日が、 初日と2日目ですね、残りわずかとなっておりまして、はい、で15日と16日のまあ土日が今、予約を完売っていう状態ですね。
ありがとうございます。
で、最後のラスト3日間ですね。17、18、19は、まだ、余裕の方はありますので、
はい。
まだちょっと予約、まだされてない方は、まあ、17、18、19であれば、大体、空いている状態では、
まだまだ大丈夫です。
ありますので、で、はい、できれば、13、14が、俺行きたいんだけどなって思ってる方がいれば、なるべく早めに、
お早めに。
はい、ご予約していただければと思いますので、
はい。
ね、かけとも、お友達とか、いっぱい呼んで、こう、あの距離感で見せて、
そうですね。
その、多分終わった後の感想を聞くのがすごく、今まで普通のこう、なんか劇場でやってた、多分感想とは、一味違った多分感想を多分、もらうんじゃないかなっていう。
楽しみなんです
けど、と思いますので、はい。で、また、ホームページとか、またいろいろ、なんか情報があれば更新していくので、
はい。
はい。で、ラジオの方も、機会が、できれば、まあ、定期的にね、本当は更新していきたいんですけれども、まあ、いろいろ、パソコンがないと撮れなかったりですとか、まあ、いろいろ、やんごとなき事情があったり。
大人の事情があります。大人の事情があります。
はい、はい。まあ、また次回をちょっと楽しみに。はい、もちろん、できれば本番までにあと2回は、ちょっとお届けできたらいいなとは思っていますので、はい、まあ、それを楽しみに。待っていていただければと思いますので、
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺でおさらばしたいと思いますので、
はい、
はい、じゃあ最後にお一言ずつ、
お芝居っていうのは進化していくから17、18、19日とか結構すごいいい感じになってると思うから予約狙い目ですよ、よろしくね。
いや、なるほど、なるほど。13日に1回来て15、16、17とか後ろの方にもう一度来ると。
そういうの全然ありだと思います
ね。そういうことですね。
お芝居ならではです。
多分1回見て分かる方は分かると思うんですけど、2、3回見るとさらに分かって、
確かにそう
です。もう最後に3回4回見るときは、あ、ここがあなんだよ、
これ
がここで言ってたねっていう。
そうですね。そういう楽しみがあった。そうだそうだ、思い出しましたよ。
そうなんですね。
そうだそうだ。だから皆さん、予約は1度ではなくて2度
3度4度5度、
ボタンは何回押していただいても構いませんので
大丈夫です。皆様お待ちしております。
はい、そんなわけで、また、じゃあ皆様にお届けできることを楽しみに、はい、結構ちょっとまた頑張りたいと思いますので、はい、はい、では、さよなら。
さよなら。